次は、品川区議会自民党子ども未来、鈴木真澄議員の質問です。長期基本計画改定について、現在の品川区長期基本計画は、平成21年度から30年度までを計画期間としており、改定作業が始まってきます。新しい計画の基本的な視点や、区民の関わり方など、検討の枠組みとは。
今後の人口構造の変化や、オリンピック・パラリンピックの開催を契機としたまちづくりなど、新たな施策体系も模索していきます。学識経験者や公募区民などからなる策定委員会での十分な検討の後、平成32年度からの新計画スタートを目指していきます。
都市間競争を勝ち抜くという危機感を持って、大井町のまちづくりについて議論を。
都市づくりのグランドデザインで、都が大井町を中枢広域拠点に挙げるなど、さらなる可能性が広がっています。
JR 広町社宅跡地活用について、JR 東日本との協議状況や方向性は。
道路計画や敷地の再編についても、JR 東日本と引き続き共同検討を進めていきます。
東京オリンピック・パラリンピックに向け、跡地の短期的な有効活用を。
大会期間中にホスピタリティハウスを設置すべく、JR 東日本に借用の提案をしています。
子育て施策について、保育園での処遇改善が進み、賃金や福利厚生が改善されたため、保育園に子育て人材が流れ、スマイルスクールなどの人材確保が極めて難しくなっています。放課後対策について、国、都の財政支援は、
国、都の財政支援は、およそ1億3000万円で、国の運営費補助は人件費の基準額が引き上げられており、今後増額分を要求します。
私立幼稚園においても教員の確保に苦慮しています。処遇改善に向けた都への要望や区ができる施策の検討を。
都が実施する運営費補助の充実について働きかけていきます。区としては私立幼稚園事業に対する支援の拡充を検討していきます。
区では、在宅で子育てされる区民を対象にオアシスルームを整備していますが、設置場所にやや偏りがあります。大井町周辺での支援の拡充を。
定員12名のオアシスルームを区役所第三庁舎に30年4月開設します。
区では幼稚園と保育園の両方の良さを生かす養保一体化に取り組み、大きな成果を上げてきました。このような成果をネット情報や講演会を通じて案内しては。
区独自のガイドラインとして、のびのび育つ品川っ子などを策定し、各種講演会で活用しており、全国の自治体などから問い合わせがあります。
高齢者福祉について、介護離職者ゼロの実現に向け、介護サービスのニーズを的確に把握し、第7期介護保険事業計画に反映していくことが重要ですが、区としてどのように調査し、計画に取り組んでいくのですか？
人材確保・定着のための支援や、介護者の就労継続の支援などのニーズを踏まえ、サービスの充実に努めていきます。
上大崎特別養護老人ホームが6月に開設されましたが、依然として特養入所の希望の声は多く、施設は地域的に偏在しています。南品川4丁目旧国税庁職員寮跡地に建設する計画が進んでいる特別養護老人ホームは、都の認可条件と区の入居基準などの運営方式に相違なく、平成31年4月に開設を迎えることができるのですか？
運営を計画している法人から、区の介護サービスの仕組みに合わせた運営に協力いただける旨の回答を得ています。
区として施設の増設についてどのような方向性を持っているのですか？
在宅生活が困難になった場合に備え、ニーズに合った施設の整備を計画的に行っています。
高齢者人口が今後も増加していきますが、介護サービス料の増加に対する区の考えと、第7期介護保険料の見通しは、
給付の適正化を図るとともに、介護要望の充実や自立支援の推進が重要と考えています。保険料の算定にあたっては、国の基本方針に従い、大きな負担増とならないよう配慮していきます。
品川区議会自民党子ども未来、鈴木真澄議員の質問でした。